ご神君、一つ、我がこの可愛さを強いて、神の氏子を守りくださることを悟れよ。幸福の原点とは、親の喜びを我が身の喜びと感じられる人にしてのみ許されるものです。信心も親神の心を悟って初めて、誠の信心ができます。おかげ目当ての信心は、神の心が分かっただけで悟れていない印です。すべてが御事柄として受け止め、御物としてのいただき方からの実験から、悟りへの実証が生まれます。分かっただけで悟れていない印です。と師匠はおっしゃっておられますね。分かっただけで悟れていない。分かるということと悟るということは別物だというわけですね。どういうことなのだろうかと思いますが、分かるということは分かりますね。よくいわば師匠もおっしゃっておられました。私の話を聞いて感じてくださればおかげになりますと、分かってくだされば信心が進みますとおっしゃっておられた。その分かる、神の心が分かったというだけではまだダメだということでしょうかね。悟りともならなければならないと。どこが違うのだろうかと思いますが、まあなんとなく感じますことは、分かったということは分かったというだけのこと、悟るということはそこから私どもの、まあ、行動というのでしょうかね、思い方が変わってくるということでしょうかね。よく何か人に頼み事をしたりされたりしますね。何か問題があることを持ちかけられたというのでしょうか、相談された。そしたらあなたの立場は分かったと、分かった分かったと、分かったけれどもどうすることもできないということ柄がありますね。分かっただけではまあどうしようもないというところが、その辺にのニュアンスがあるかもしれませんね。分かった、あなたの言うことは分かっただけれども、この問題をどうすることもできないのだと。いわばただ分かったというだけでは問題の解決にはまあつながらないところがあるわけですね。よし、あなたの言い分は分かった。これから手を尽くそう。あなたの事情はよく分かったから、なんとかなるように計らおう。ということになったときに、これがまあ悟れたというようなことにつながってくるのではないでしょうかね。今朝いただきますのは御神願成就ということなのですが、よくこのお道では御神願成就ということを申されます。神様の願いが成就する、その神様の願いが成就することを願うというわけですけれども、まあよく普通に御神願成就をお願いしますといったようなことを申しますね。しかしそれはある意味分かったという世界でとどまっているのかもしれませんね。よくその人様のことはよく願います。でそれにかけられた 子供なら子供、自分の子供なら自分の子供にかけられた神様の願いが成就しますように、といったようなことですね。まあ大きく言えば、それこそアメリカの大統領にかけられた願いが成就しますようにとか、日本の首相にかけられた願いが成就しますように、あるいはこの事柄であったり、まあ世界的な戦争であったり、天変地異というのでしょうか、この災害、地震であったり、大雨であったり、大風であったり、そういうこと、そこにかけられた神様の願いが成就しますようにという願い方は、まあ結構するものですね。その神様の願いが成就しますように、まあ、これはあまり自分の身に実害がないというのか、まあ、ある意味人のことというのでしょうかね、よそごとというのでしょうかね、そういうことですから、割とそういう意味においてのご心願成就を願うというのは日常的にしているというのでしょうか、できるのではないでしょうかね。それこそ世界真の平和、神様が世界真の平和を願っておられるに違いない、その神様の願いが成就しますようにというような願いですね。しかしそういう願い、なるほど、願わないよりか、願うことができないよりか、そのことが願えるようになる、神様の願いが成就しますようにということを願えるようになるということは大変素晴らしいことでありますし、またそういう心が育ってこなければならないのではありますけれども、このここにも誠の信心とありますね。誠の信心ができますと、信心も親神の心を悟って初めて誠の信心ができますとあります。誠の信心とは、実は今朝いただきますのは、その誠の信心とは神様の願いが成就することを願えるようになった時から、それが誠の信心への入り口となる。神様の願いが成就することを願えるようになった時、初めて誠の信心の入り口に立ったということになるというようなことを感じさせていただくのですね。しかもそれが今まで申しましたように、ただ神様の願いが成就するということではない、それはまあよそごとというのようなこともありますから、願えないことはない、口に唱えられないことはない。師匠大坪宗一郎氏ももちろんご心願ご成就を願っておられましたけれども、そのご心願成就を願うその対象というものが、師匠の信心が一変されたのは、私にも神様の願いがかけられておるに違いないと思いますので、その私にかけられた神様の願いが成就することのために、これから起きてくる事柄一切を、その私にかけられた神様の願いが成就することのための修行として受けさせていただきます、右にしてください、左にしてくださいというのはもうやめますという、その右にしてください、左にしてくださいというのは私の願いですからね、その私の願いというものをすっぱり捨てますと、そして 神様が私にかけられる願い、私にかけられる神様の願いが成就しますようにと、これからは願わせていただきます、願います。そのことのため、その私にかけられた神様の願いが成就することのための修行として、一切合切を受け抜かせていただきますという、そこにいたられた、それが師匠の信心の一大転換点であられた。そしてまたそこからが誠の信心の出発点となられたと、今朝は教えていただくような感じがいたしますね。大切なことはご心願ご成就を願うばかりではない、そのご心願ご成就の内容が私にかけられた神様の願い成就しますようにという願いができるようになる、そういう心が育ってきた時に初めて、そこから誠の信心が始まるということなんですね。その私の願いが成就することではなく、神様の願いが成就することへと願いの、まあ比重というのでしょうかね、焦点が育ってくる、移る、それがこのお道の、まあある意味独壇場とでも言うのでしょうかね、一大特徴の一つだとは思いますね。大概の人たち、大概の宗教というのでしょうか、信心というのでしょうか、それは私どもの願いが叶いますように、成就しますように、私の願いが叶います、成就します、そのことのために修行をさせていただきますといったようなことが、まあほとんどではないでしょうかね。もちろん自分の願いが成就するということは、これは大切なことです。その師匠がそういう、私の願いはもうやめましたという、そういう信心に至られるその手前の段階では、自分の願い事が成就しますようにという信心を続けておられましたし、そういう信心の中に自分の願い事が叶うという体験をいくつも積んでおられるわけですからね。その私の願いが神様が叶えてくださる、そういう体験の積み重ねがやはりいるわけですね。神様助けてください、神様右にしてください、左にしてくださいと願う、そしてそれがなるほど叶う、成就する、助けてくださいといえば助けてくださる、右にしてくださいと言えば右にしてくださる、そういう世界、そういう信心の味わいというのでしょうかね、そういう味わいを味わって、ああなるほど、神様が助けてくださるな、いうことを聞いてくださるな、聞き届けてくださるなという、そういう世界を味わった後というのでしょうか、まあ神様が白羽の矢を立てられるのでしょうね。その神様の願いが、私どもにかけられた神様の願いがあるに違いないということが分かる、そのことを悟る、それは師匠の場合でも、私の願いが成就しなくなった、その時点からそういう思いに至っておられるわけですね。信心を始めていきなり三八、どうぞ 私にかけられた神様の願いが成就しますようにお願いしますと願えれるような人、そういう願いを持つ人はケブというのでしょうか、ほとんどおられないように思いますね。またそういう願いを最初から持つような人はちょっと前つばもののような感じもいたします。神様のことが全く分からずにというのでしょうか、まあ、悟らずにというのでしょうか、ただ本で読んだ、教えてもらった、だからああそうすることが本当なんだなと思って、ただまあただ分かっただけという世界ではないでしょうかね。それでそう言われるから私もそうしようと、私にかけられた願いが成就しますようにであったり、その手前の神様の願いが成就しますようにといったようなことをの信心を始めるというのでしょうかね。これは根がないような感じがいたします。ですからある意味迫力が出ない。私どものまずは願い事を聞いていただく、現実に助けていただく、そういう体験の積み重ねがあって初めて、なるほど神様の力があるのだ、神様が働いてくださる、神様が働かれればこういうことにもなるのだという体験をいただいた後に、私どもの願いが右と願えば左、左と願えば右となるようなことが起きてくる、そういうことになった時に初めて、あ、これは神様の願いが私の願いとは少し違うのだな、私の願いはもうやめよう、神様の願いが成就することを願わせていただこうという信心へ突入することができるのですね。そこに至った時に悟ったと、悟れたということになるのではないでしょうかね。そしてそういう体験を通して自分の願い事が叶うというような、親切な神様だなという、そういう神様のご親切を実感した後に、私どもの願い事が叶わなくなる。そしてそこに、これは神様の願い、ね、神様の方の願いがあるからだと、そこに悟らせていただき、そしてそこから神様の私にかけられた願いが成就しますようにということを本気でその身から願えれるようになる、そういうところに至ったところから初めて成り行きというものを本当に大切にする、尊ぶことができるようになるのではないでしょうかね。信心にもやはり段階を踏んでいかなければ本当のことにはなっていかないような気がいたしますね。まあそのためにはまずは神様のご親切に触れ、自分の願い事が叶う、聞いてもらうというような体験をある程度の積み重ねがいるということでありますね。ですからそういう働きを表せれる私どもにまあならなければならないということでもありましょうかね。そういう段階がある意味において教会のご比例が立つ、人が助かるという世界かもしれませんね。ですから本当はそこからもう一つ向こうの世界があるということなのですね。それは私、それこそご信者さんの一人一人が、私どもの一人一人が、私にかけられた神様の願いが成就しますようにという願いを持てれるようになる、そこから誠の信心が始まる、そして本当の意味においての成り行きを大切に尊ぶことができるようになる、そこに至った時に初めて分かっただけではなく悟れた 世界ということになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。